新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の18日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 JCB とソラミツ、サイバー空間サービスキットを提供へ。エピックゲームスのゲームエンジン上で。デジタル庁の重要施策にブロックチェーン、デジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定。アメリカ共和党、暗号資産での政治献金可能へ。アフリカで DeFi 活用しエネルギーアクセス加速。エナジーウェブと NG エネルギーアクセスが提携。チリーズのソシオス .com、 NBA セブンティシクサーズと提携。モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル、暗号資産インデックス導入を検討か。ペイパルやセールスフォースらから約15億円調達。ブロックチェーン BI ツールの TRM。 世界銀行がエルサルバドルの BTC 導入の支援拒否。環境面と透明性を理由に。 CNN NFT 販売サービスボルトバイ CNN 発表。ピラミッドやスフィンクスが NFT に。エンジンとバーチャルワールズが提携。マクラーレンレーシングがテゾスと提携。 NFT プラットフォーム構築へ。ロシアノリリスクニッケル、銅とニッケルを裏付けにした ETC のトークン発行。
一つ目のニュースいきます。 JP ゲームス株式会社が株式会社 JCB、 ソラミツ株式会社とともに2021年下半期よりエピックゲームスのゲームエンジン、アンリアルエンジン上で実行される企業向けサイバー空間サービスキット、ペガサスワールドキットの提供を開始することを6月17日に発表したというニュースです。対応プラットフォームは iOS、Android、PC、Windows、Mac、 ゲームコンソール、VR デバイスで、空間性能は空間同時接続人数が数百万人、同時表示数がスマホ50から100で、PC が100以上となっています。ペガサスワールドキットは JP ゲームスのパラリンピック公式ゲームペガサスドリームツアーの技術基盤とエピックゲームスのゲームエンジンアンリアルエンジンを活用し、 JCB の ID 技術及びソラミツのブロックチェーン技術を加えて構成した B2B 向け技術プロダクトのことです。ペガサスワールドキットを導入することで企業は自社のサービスをサイバー空間上に構築し、顧客とのエンゲージメントを高めながらマーケティング活動を行えるようになるようです。またサービスではアバターシステム、ゲーム機能、コミュニケーション機能、ショッピング、決済機能、広告システム、NFT などがニーズに応じて必要な機能を選択して組み込むことができるようです。そしてサービスキットにはペガサスドリームツアーの 3DCG アセットが無償収録されていて、すぐに仮想の街ペガサスシティでキャラクターを動かすことが可能となっています。今後ショッピングモールや RPG イベントなどを簡単に作成できるチュートリアルも順次提供していくとのことです。ユーザーはペガサスワールドキットに搭載される越境 ID システムと越境通貨を利用することで異なるサイバー空間を行き来することが可能になるとのことです。ペガサスワールドキットを通して世界中の様々な企業とともに未来の暮らしを便利にするサステナブルなサイバー世界の実現を目指していくとのことです。記事では JP ゲームスの代表、エピックゲームスジャパンの代表、株式会社 JCB 代表取締役兼専務執行役員、ソラミツホールディングス代表のコメントを記載しておりますのでご確認ください。
続いてのニュースいきます。デジタル社会の実現に向けた重点計画が6月18日に閣議決定されました。この計画は行政手続きのオンライン化など9月に新設されるデジタル庁が主導する政府の重点計画です。この計画にはブロックチェーンについての言及もあり、デジタル庁の重要施策にブロックチェーンが入れ込まれたことになります。この計画ではブロックチェーンについて引き続き国内外のグループにおける先進的な取り組みや民間主導の活動を積極的に情報収集し、高い信頼性が求められる公共性が高い分野に導入されるシステムの技術面や運用面の課題及びその解決の方向性等に関してさらなる検討を行うとし、データの存在証明を行うタイムスタンプについて包括的データ戦略に基づきトラストを担保する基盤の一つとして社会実装を進めると記載がされています。なおブロックチェーンについては61ページ目の2データ活用を支える高度コンピューティング技術の研究開発実証の中で丸3データの対改ざん性が高く硝石の確保に優れた技術 として言及されており、ブロックチェーンを利用することで取引上の仲介が不要となり、サービスにおける取引コストの削減が図られる等の利点があると記載されています。またこのため暗号資産の取引管理等ではすでにその技術が広く活用されているほか、身分証明書等の申請性確認やサプライチェーン管理や電力取引、環境価値取引といった商取引など様々な分野での商用化、実証及び検討が国内外で進められていると説明されています。9月にデジタル社会形成基本法が施行されるのを受け、政府は年内をめどに内容を具体化した重点計画を改めて策定する方針のようです。なお、自由民主党のブロックチェーン推進議員連盟は、平井卓也デジタル改革担当大臣に対し、ブロックチェーンを国家戦略にと題するブロックチェーンの普及に向けた提言を5月27日に施行しています。
続いてのニュースいきます。全米共和党議会委員会 NRCC が暗号資産での政治献金の受付を開始する予定であることがメディアアクシオスの取材によって6月17日に明らかになったというニュースです。アクシオスの報道によれば、 NRCC は政治献金の処理には支払い処理業者であるビットペイを使用する予定で、献金は NRCC の口座に入る前に米ドルに返還されるとのことです。 NRCC は直接暗号資産を保有するわけではないので、従来通り年間約110万円までの個人の寄付を受け付けることができます。合わせて NRCC の会長であるトム・エマー議員は、私たちはナンシー・ペロシ氏の社会主義的な政策を阻止し、会員の過半数を奪還するという使命を果たすためにあらゆる手段を講じることに注力しています。この革新的な技術は共和党が成功するために必要なリソースを提供するのに役立ちますと声明を発表しています。続いてはニュースいきます。NPO のエナジーウェブ、アフリカのエンジーエネルギーアクセスが分散型金融を活用したクラウドファンディングプラットフォームを通じて、サハラ以南のアフリカにおけるエネルギーアクセスを加速するためのパートナーシップを6月17日に発表したというニュースです。ディファイを活用したクラウドファンディングプラットフォームは、オープンソースのエナジーウェブ技術スタック上に構築され、投資家がクリーンエネルギーの導入を支援するマイクロローンを提供できるようになるとのことです。このクラウドファンディングプラットフォームでは、投資家がエナジーウェブのブロックチェーンであるエナジーウェブチェーンのネイティブトークン、エナジーウェブトークン EWT をステークすることで、固定金利と引き換えにクリーンエネルギーの設置資金を調達できるとのことです。この仕組みにより世界の暗号資産市場から資金を調達でき、アフリカのクリーンエネルギー導入に新たな資金源をもたらす可能性が生まれるとのことです。エンジーエナジーアクセスの CEO であるジリリアン・アレクサンドル・ユアート氏は、エンジーエナジーアクセスはエンジーのソーラーホームシステム会社であるフェニックス・インターナショナルとエンジーモビスル、そしてミニグリッドプロバイダーであるエンジーパワーコーナーを一つの事業体、一つの名前のもとに統合し一体化したものです。エンジーエナジーアクセスはこれまでにサハラ以南のアフリカ9カ国で100万人以上の顧客と600万人の人々にサービスを提供してきました。エナジーウェブと提携した新しいディファイプラットフォームは、重要な課題である低コストの資金調達へのアクセスに直接取り組むことで、エンジーエナジーアクセスがより多くの太陽光発電をより早く展開できるようにしますとコメントしています。エンジーエナジーアクセスのソフトウェア IT 部門の責任者であり、以前はエンジーモビソルの CIO を務めていたステファン・ゼラズニー氏は、アフリカの地方電化に分散型金融プラットフォームを導入できることに興奮しています。インパクト重視の投資家と銀行口座を持たない農村部の顧客を結びつけることで、地域全体で必要とされるクリーンエネルギーの展開を加速できると考えています。当社のソーラーホームシステムを遠隔で接続制御する技術とエナジーウェブチェーンを組み合わせることで、資産の使用をチェーン経由で制御できる初のスマートアセット担保型 NFT が実現しますと述べています。また投資家からのステーキングフェーズが完了した後の第2フェーズでは、すべての家電製品やソーラーパネルに固有の DID を付与する予定とのことです。
続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com がアメリカ NBA 所属チームであるフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの公式パートナーシップを6月17日に発表しました。リリースによると、ソシオス .com が NBA チームと提携するのは今回が初の事例ということです。ブロックチェーン企業チリーズが運営するソシオス .com では、プロスポーツチームがファントークンを発行・販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することで、クラブチームが行う投票企画に参加できる権利や、グッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みになっています。なお今回のセブンシクサーズとの提携によるファントークン発行については、現状では発表がありません。今回の提携でソシオス .com は2021年から22年のシーズンから始まるセブンティシクサーズの公式チームパートナーとなるということで、セブンティシクサーズのゲーム中にソシオス .com のロゴなどがアリーナ全体の広告やテレビに表示されるようになるということです。
続いてのニュースいきます。アメリカモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルMSCI が暗号資産インデックスの立ち上げを検討しているとロイター通信が6月16日に報じたというニュースです。 MSCI は世界の株式などの人気インデックスを発行しており、資産運用会社や投資家が2020年末時点で世界全体で 14.5 兆ドルの資産を配分する際の指針として利用されています。MSCI の CEO であるヘンリー・フェルナンデス氏は、ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・フォロイツが主催したクラブハウスのセッションにて明らかにしました。現在 MSCI は暗号資産インデックスに関して専門家と話し合っている段階とのことです。ただインデックスの正式な立ち上げ時期などは明らかにしなかったようです。 MSCI は提供する商品の拡大を目指しており、フェルナンデス氏はクラブハウスにてプライベートクレジットや環境、社会、ガバナンス、 ESG の分野にチャンスがあると考えていますと説明していたようです。続いてのニュースいきます。エンタープライズ向けブロックチェーンツール提供のアメリカ TRM ラボがシリーズ A ラウンドにて約15億円の資金調達を行ったことを6月16日に発表したというニュースです。このシリーズ A ラウンドでは、ベッセーマーベンチャーパートナーズが主導し、ペイパルベンチャーズ、イニシャライズドキャピタル、ジャンプキャピタル、セールスフォースベンチャーズ、オペレーターパートナーズ、ブロックチェーンキャピタル、及び Google の役員らが参加しました。その他の既存の投資家には、Y コンビネーター、アルムニベンチャーズグループ、MBA ファンド、タパスキャピタル、SGH キャピタルなどがいます。TRM ラボが提供するプラットフォームは10種類のブロックチェーンと統合しており、何十億もの暗号資産取引を分析して、不正やマネーロンダリングなどの金融犯罪の兆候をリアルタイムで検出しています。世界的な暗号資産とブロックチェーン技術の普及に伴い、アメリカ、ラテンアメリカ、アジア、ヨーロッパの大手銀行、証券会社、取引所などのグローバルな金融機関が暗号資産のコンプライアンスとリスク管理のソリューションを求めて TRM を利用するようになっているようで、2020年に TRM ラボは 600% の収益成長を達成し、従業員数も倍増したとのことです。TRM ラボの取締役に就任したベッセマーベンチャーパートナーズのパートナーであるイーサン・カーツワイル氏は、 TRM ラボは金融機関がデジタル時代の新しい金融システムに安全に移行するために決定的な重要な役割を果たす素晴らしい会社を作り上げています。また TRM ラボは世界中の政府や規制当局がこの新しい金融システムを不正に利用しないようにするための強力なパートナーであり続けますと述べています。ペイパルベンチャーズのマネージングパートナーであるピーター・サンボーン氏は、 TRM のチームには次世代のブロックチェーンインテリジェンスソフトウェアを構築しました。TRM ラボは金融サービスをより手頃で便利で安全なものにするために、暗号資産がその可能性を最大限に発揮するために必要な信頼層です。 TRM ラボは安全でアクセス可能な新しい金融システムを構築するための重要なインフラとして機能していますとコメントしています。TRM ラボの共同設立者兼 CEO のエステバン・カスタニョ氏は、 TRM ラボでは何十億人もの人々のためにより安全な金融システムを構築することを使命として、次世代のブロックチェーンインテリジェンスツールを構築してきました。ベッセマーのチームが私たちのシリーズ A をリードし、そのミッションをサポートしてくれることに感激しています。このパートナーシップは爆発的な成長を特徴とする業界において、 TRM ラボが顧客への投資を続けるためにまさに必要なものですと述べています。
続いてのニュースいきます。エルサルバドルの進めているビットコインを法定通貨にする動きについて、ワールドバンク、世界銀行は支援することはできないと述べたことを6月16日ロイターが報じました。世界銀行は途上国政府などに対し、融資、技術協力、政策助言を提供する国際開発金融機関です。通常の銀行とは異なり、貧困削減と持続的成長の実現に向けた取り組みを行っています。アメリカ・ワシントンに本部を構えています。ロイターの報道によると、世界銀行の広報担当者は電子メールにて、我々は通貨の透明性や規制プロセスを含む様々な方法でエルサルバドルを支援することを約束しますと述べたというが、しかしエルサルバドル政府はビットコインに関する支援を求めてきましたが、環境面や透明性の問題を考えると世界銀行が支援できるものではありませんとロイターへ述べたということです。エルサルバドルの法定通貨へのビットコイン導入については、国際通貨基金 IMF も経済的法的に多くの懸念を示しています。また中米経済統合銀行 CABEI では、エルサルバドルの動きに対して技術チームを設立し支援することも明らかにしています。
続いてのニュースいきます。 CNN が NFT を活用したサービス Bolt by CNN Moments That Changed Us の開始を6月16日に発表したというニュースです。 Bolt by CNN は CNN のテレビアーカイブから厳選したデジタルコレクティブル Moments を集め、 NFT としてミントし、サイトを Bolt.CNN.com にて販売するサービスです。 CNN は2021年6月下旬から毎週6回モーメンツをドロップしていく予定です。モーメンツの内容としては、CNN の初期の独占番組、世界史、大統領選挙など特定のテーマに沿って構成された歴史上の重要なものになるようです。今後、ボルトバイ CNN が成長し、コレクターのコミュニティに適応していくにつれて、ユーザーは今後のモーメンツのドロップはさらに幅広いデジタルコレクションのトピックやフォーマットが含まれることになるようです。モーメンツのトークンホルダーはコレクション目的でデジタルコピーを所有することになり、ボルトバイ CNN 内のユーザーページにて自身のモーメントを紹介、展示することができます。いくつかの限定版セットにはプレミアムビデオディスプレイケースが含まれており、スクリーン上にその瞬間を物理的に表現することも可能とのことです。
続いてのニュースいきます。エンジンがバーチャルワールズと提携したことを6月17日に発表しました。バーチャルワールズは20年以上にわたり歴史的芸術品のデジタル化に携わってきた企業で、今回の提携により同社はギザのピラミッドやスフィンクスなどエジプトの象徴的モニュメントを表現した NFT の限定セットを制作するということです。なお、これらの NFT はバーチャルワールズのプラットフォーム内にあるバーチャル空間に置けるようになるということです。また今回の提携によりコンサートやアートショーなどのバーチャルイベントを開催し、そのチケットを NFT で販売することでバーチャルコンテンツの新しい楽しみ方を提案するといいます。またレースや対人ゲームなど究極のリアルさを追求した環境舞台に超大作ゲームを制作し、古代の歴史や文化的に重要なランドマークをゲーム内で表現していくことも計画しているとしています。バーチャルワールズの体験中に獲得した NFT はエンジンのジャンプネットブロックチェーンをはじめ、イーサリアム、ポルカドット、インフィニティなどの分散型マーケットプレイスで取引できるようになるということです。続いてのニュースいきます。イギリスのレーシングチームであるマクラーレンレーシングがテゾスと提携し、テゾスブロックチェーン上に NFT を利用したファンとのエンゲージプラットフォームを構築することを6月17日に発表しました。マクラーレンレーシングでは F1、インディーカー、 e スポーツの分野にてチーム運営をしており、テゾスはそれぞれとの複数年にわたるオフィシャルテクニカルパートナーとなったということです。リリースによると、マクラーレンはレースの伝統や歴史、ドライバーに関連した専用のプラットフォームを構築するとしています。マクラーレンレーシングのライセシング、 e コマース、 e スポーツ部門のディレクターであるリンジー・エッグハウス氏はリリースにて次のようにコメントしています。今回の提携によりファンがチームの重要なパーツを所有できる空間を提供することができます。我々はテゾスとのプラットフォームを立ち上げ、 F1、インディーカー、 e スポーツの各チームでカスタムメイドの NFT を作成することを楽しみにしていますと述べています。続いてのニュースいきます。ロシアの非鉄金属生産企業ノリリスクニッケルがニッケルと銅を裏付けた上場商品 ETC の提供を6月17日に発表しました。この ETC はブロックチェーン上に情報が記録されており、購入者に ETC と紐付いたトークンが付与される仕組みとなっています。この ETC はノリリスクニッケルが設立したグローバルパラジウムファンド GPF によってロンドン証券取引所とイタリア証券取引所に上場したということです。 ETC の情報をブロックチェーンに記録することで投資家のセキュリティを強化するといいます。ブロックチェーンには IBM が開発を主導するエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレジャーファブリックが採用されているということです。 GPF では今年初めにイタリア証券取引所にて金、銀、プラチナ、パラジウムの ETC を販売しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も動画の方を出させていただいております。本日は昨日の公開に引き続き、ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三氏のインタビュー動画となっています。今回はブロックチェーンの5大利点とはと題しまして、加納氏にブロックチェーン技術とは、パブリックブロックチェーンと企業向けブロックチェーンについてや、ブロックチェーンは DX に使えるかなどについて語っていただきました。この動画は雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材していく連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクTVとのコラボ企画となっております。残りあと2回公開予定となっておりますので、引き続きお楽しみにしていただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したコンテンツやニュース、サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE の公式アカウントも運営しております。 LINE 公式アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひこちらも合わせてご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。